そう、ポッドキャスト QR。
はい、それでは牧田投手にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今日はですね、ライオンズナイターリスナーの方からのですね、
はい、
質問などなどにちょっとお答えいただくということで、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いきなりですね、
はい、
葛飾区にお住まいの、
はい、
ラジオネームのっちさん、
はい、
牧田投手は何味のラーメンが好きですか？必ず頼むトッピングや麺の太さなどこだわりがあれば教えてください。
何でしょうね、まあ、豚骨、
はい、
味噌はもちろん好きなんですが、
ええ、
たまにあっさりとした塩ラーメンが好きですね。
あ、そうですか、
はい。
現時点での今じゃあラーメン食べようかなというと豚骨味噌塩、何を食べますか？
塩ラーメンですね。
あ、そうですか、
はい。
特にこうあの好きな塩ラーメンのなんかこうお店というかブランドというか。
いや全然ないですね。塩ラーメンのお店自体が多分少なくないですかね。多分そこまで見たことがないというか、多分あるんですけれどもあんまり見かけないというか、うん、なんか味噌豚骨醤油が多いのかなっていう感じはしますけどね。
あの遠征でね、
はい、
札幌、
はい、
福岡、もちろん時々広島があったりとか、
はい、
まあ、ラーメンの、ね、美味しいとこ多いですよね、
はい、
そのどこのラーメンがなんか良かったななんてあります？
正直遠征行ってラーメン食べに行くことはまずないですね。やっぱりどうしても試合終わってとか行くので、炭水化物よりかタンパク質を多く取ることが多いですかね。やっぱり、まあ、どうしても焼肉だとか焼き鳥の鶏肉だとかそういう風になってしまうので。
なるほど。
ラーメン食べに行くってないですね。
ああ、そうです
ね。はい、そう。
じゃあどちらかというとオフの方がその辺。
そうですね、はい、
そうですか、はい、ということだそうです。さあ続きましてこちらに参ります。札幌市にお住まいの渚さん、もし牧田さんが女性だったら、
はいはい、
どの選手に魅力を感じますか？
どの選手？
はい、
もちろんライオンズですよね。
もちろん
騎士じゃないですかやっぱり。うん、
それはどうしてですかね。
スタイルいいですし運動神経抜群、あとは普通に会話とかしてでも物事を考えてからちゃんと話す、これは言っていい、これは言ってはダメだっていうのも自分で考えながら、喋っているので、騎士じゃないですかねやっぱり、はい、
やっぱりもし牧田さんが女性だったら惚れちゃう。
惚れちゃうというよりかいいなとやっぱ思いますよね、スタイルいいですし、まあ、やっぱ運動神経が抜群なのはもちろん、あとはもう後輩からも慕われますし、年上の人からでも普通になんか気軽に誘ったりとかもしてますし、なんか人を寄せつけるオーラがあるというか、はいですね。
そうですか、
はい
はい。続きまして、江東区にお住まいのラジオネームカピパライオンさん、牧田投手いつもお疲れ様です。牧田投手のタオルのデザインは色も一番かっこいいです。牧田投手自身はどの選手のタオルが気に入っているとかありますか？デザインのこだわりは。あのタオルですね。
自分結構そういうカラーのバリエーション的にはこだわる方ですね。
あ、そうですか、はい。
で他の選手のタオル見たことないんで分からないんですけど、自分はとりあえずその今の色にしたっていうのは、
はい、
そのやっぱり強かった時のライオンズのイメージ、
このちょっとこう、ね、あの今手元に写真があるんですけども、はい、少しあの薄めのブルーの。
そうですね、もう自分が小さい頃見てたライオンズのあのライオンズブルーのイメージが欲しかったので、もうライオンズって言ったらこの色っていう自分はイメージしてたので、
はい、
それをタオルにしようかなっていうふうに思ってこのカラーにしましたね。
そしてこの牧田としてアンダースローのね、
はい、
このピッチングフォームが。
そうです、このアンダースローのそのシルエットというか投げる場所も、
はい、
そのいろいろと考えてこの位置に、はい、いろんな位置あったんですけど、
はい、
ちょっと、
まあ、右下になってるんですよね、
はい、ちょっとこのでしかも投げるときにこう上がるじゃないですか、このなんていうんですか、
はい、
投げる上げるのでやっぱ右上がりというか、
はいはいはい、
そういうのも、はい、
あ、なるほど、 マスターというこの文字が右上がりになってるわけですね、はい、
投げたこの上がる時のそういう
こだわりますね、
まあ、そういうのち小さいところも、はいはい、こだわって。
そうですか、はいはい、ありがとうございます。じゃあ最後の質問です、牧田投手への質問です、大田区にお住まいのラジオネームゆうりさん、インスタグラムにチームメイトの画像を上げてくださっていますが、自撮りで半分切れている牧田さんの顔を拝見しては眉毛がいつも綺麗に整っているなと感心しています。その眉毛はいつもご自分で手入れされているのでしょうか。
自分でやってますね、はい、なんでしょうね、まあ、左右対称ってのは難しいんですけども、ちゃんとっていうか、まあ女性の方もそうですし、やっぱ化粧じゃないですけど、男性もそういう美を求めるじゃないですけど、美、やっぱり自分たちは見られてる側なので、やっぱ常に何て言うんですかね、何でしょう、
やっぱりちょっとするところは、
そうですね、まあ、まあ一言でキモいって思われるかもしれないですけれども、
いやいやいや、
やっぱり何でしょう、男性もそれなりに美を追求した方がいいというか、別に悪いことじゃないと思いますし、やっぱそれが個性であり、大事っていうよりかは、まあ、身だしなみですよね。
なるほどね。あの眉毛を切るこうちっちゃいこうハサミってあるじゃないですか、はい、あれやっぱりじゃあもう持ち歩いていらっしゃる。
そうですね、持ち歩いてます。家にもありますし、はい、
ちなみに 何日に1回ぐらいこう手入れされるんですか。
いや、日にちは決めてないですけど、伸びてきたなと思ったら、はい、
そうです、
切ってますけど、はい、
この辺りが牧田投手の、こだわりということでございますね。それではですね、まだまだこれから夏の一番こう正念場をね、
そうですね、
はい、ちょっとファンの皆さんにそのあたりのことも含めてメッセージをいただけますか、はい、
まあ自分が怪我をして、まあ、約1ヶ月離れてて、まあ、そこでなかなか勝てずにチームが上がらずに、まあ、今いる現状ですけれども、まあ、選手ももちろん一生懸命やってますし、監督、コーチ、裏方さん、チームに携わってる人もみんな一生懸命やってます、まあ、その中でやっぱなかなか勝てない時もありますけれども、やっぱりファンの声援があってから自分たちが戦っていけるので、どんなに負けても苦しい時があっても、やっぱりファンの声援が自分たちからなっているので、やっぱり最後までシーズンの終わり最後までしっかり応援していただいて、そのファンの気持ちを胸に自分たちも必死に食らいついて戦ってやっていきたいと思いますので、負けている苦しい時こそ我慢をして、そこでそれを乗り越えないとやっぱり勝ちって見えてこないと思うので、その苦しい時にどれだけ粘って頑張れるか、やっぱそれがなんていうんですかね、まあ、自分たち一生懸命やってる中でやっぱ応援してくれればそれを糧にやっていきたいと思いますので、今まで以上の熱い声援をもらい、ただひたすら自分たち走るだけなので、それについてきてくれたらありがたいです。
そうですか、
はいはい、
じゃあまた牧田投手の素晴らしいピッチングを我々も期待しております。
はい、はい、頑張ります。
岸隆之投手です。ラジオネームソムタム。練習の時、岸投手がショートを守っている姿を拝見したことがあります。とても楽しそうでした。ピッチャー以外にやったことのあるポジションを教えてください。あと、やってみたかったポジションはありますか。
僕小学校の時はだいたい全部キャッチャーもやったことあるんで、小学校の時は、はい、やってみたかったポジションっていうのは特にないですね。全部やったことはある。
キャッチャーはそれはその時の監督さんが、じゃあ岸やってみろっていう感じになったんですか。
分かんないですけど、自分で言うのもなんですけど、多分うまかった方だったから
そりゃそうでしょ。
分かります、ね、多分そんな感じだったと思います。
まあ、呼吸もそうでしょうけど肩も強いでしょうからね。
まあ、まず取れるっていうあれだと思いますけど。
そうですか。じゃあピッチャーに専念するようになったのって何歳ぐらいからだったんですか。
ピッチャー専念、ピッチャーだけしかやらなかったのはもう大学入ってからです。あ、
そうですか、
はい、もう高校も中学もピッチャーはやってましたけど、外野とか内野とか守ったりしてたんで。
そうですか、はい、その中でじゃあショートでとってもいい思い出があるから、ついついその外野での投手練習の上がった後はショートでノックを受けるみたいなことがあるんですかね。
いやー、まああとなんだろう、野手の気持ちを知ろうっていうのもそれは少しありまして、まああとはちょっと前に出て強い打球に反応しようかなとか、ちょっと反応のためっていうのもちょっとあります。
なるほど。それではでもサードでもセカンドでもファーストでもなくショートなんですね。
いや、まだ距離がある、たまにサードやってもっと強いのをあの体験しようかなっていう時もありますけど、はい、まだ距離のあるショート、ショートセカンドを取って、切り返しとか
な
と。
なるほど、
そういう、ただまあそんな感じです、
はい、いわゆる、まあ、岸投手の中ではその遊びの感覚で自分の動きを少し身につけたいみたいなところなんでしょうか。
はい、はい、 うん、それもありますし、やっぱりあの気持ちを知ろうかなと、外野も、
はい、外野の時もあるんですね。
外野もただあの打球を、はい、
なんとなく分かる時がありますか。それ
は難しいなと思いますね。
内野と外野どちらが難しいですか。
どっちも超難しいです。
高崎市にお住まいラジオネームゆうまちゃん、以前テレビで鬼崎選手が岸投手のことをタカって呼んでるのを見ました。下の名前で呼んでくれるのって鬼崎さんだけですか。
栗山さんと直人さん、あとさんちゃんがたまに
タカって言うんですよ、はい、最初にタカって言ってくださったのは誰なんですか。
は中島さんですね。
おお、中島裕之選手。
はい、そっから亡くなったんです。あ、栗山さんしかいなかったんですけど、あで直人さんと、はい、ひちょりさんも、
はい、
はい、ひちょりさんから、はい、またちょっとあれですか。
岸孝之投手の人生の中でタカって言われ続けた期間は結構長いですか、プロに入る前まで。
いや、そんなないですね。
少年時代から遡って
名前で呼ばれてましたけど、
岸、
なんか部活とか始まったりしてからはもう岸、は
い、あ、とっても言いやすいんですよね、名字としても。
そうでしょう
ね。そうですよね。じゃあ岸というふうに名字で言われることが非常に多かった、はい、
まあ、チーム内ではその先輩方だけですから、はい、
どんな感覚ですか、タカって呼ばれる。
いや、嬉しいですよ。
あ、嬉しいです。あ、はい、そうですか。ちょっとくすぐったい感じですか。
いや、もう ないですそれは、うん、下から呼ばれたら多分気持ち悪いでしょう。
涌井投手は同僚の時岸君って言ってましたよね。
あいつもタカさんって最初呼んでたんですけど。
ああ、そうなんですか、
はい、いつしか岸君になって。
そ
ういう
のです。それはメディア用になんかこうちょっとおちゃらけてるのかなと思ったら、全くの平場で岸君って言ってたんです
よ。はい、そうですね。
それを許す岸さんはすごいですね。懐が深いと思います、やっぱり。
いや、別に何も思わず、
はい、まあ、涌井さんだから許せたっていうところもね、
多分そう
あるのかもしれません、はい、そうですね。ラジオネーム豆、以前西武プリンストームのブルペンにセミがいた時、指を指してトレーナーさんでしょうか、岸さんどかしてもらっていましたよね。これ本当ですか。
いつですかね。投げる日、投げる日、
ブルペンにいた時は、うん、
ちょっと
覚えてないですか。
いや、触ろうと思えば触れますけど、はい、なるべくない、
はい、虫は苦手ですか。
苦手になっちゃいましたね。
あ、いつからですか。
いつからだろう、わからない。
子供の頃って、あの、まあ、はい、男の子だと大体そうですよね。虫はそんなに怖がらない人が多いですけど、はい、あの、すいません、昔の話をちょっとほじくり出して恐縮なんですが、私以前駐車場で岸投手に話しかけた時、ちょうどクモが出てきて、これ払ってくださいって言って、わって僕払って差し上げたことがあったんですけど、僕クモ大嫌いなんですってその時おっしゃってました。
いや、 虫がなんかもう触りたくないです
ね。いつの間にやらそうなっちゃう、
はい、
そうですか、
はい、
原因は分からないんですか ね、
ね、
ね、虫を見ると逃げるライオンズの選手結構お見かけしますが、苦手な方が多いんですかね。
多分多いと思います。栗山さんも触れないって言ってる。
キャプテンもなんですか。
はい、ほー、いや分かんない、なんか意外な感じ、言ってよかったんです
けど、ね、いやあの、まあ、キャプテンは観覧車も苦手だって言ってもうみんながすごい大笑いしてたぐらいだったんですけど、意外と可愛い面があるなと思ってしまう。栗山キャプテン虫苦手だったんですか。
知らなかったです、はい、で結構多いと思いますけどね、虫。
そうですか、へ、嫌いなものは嫌いでしょうがないですよね、はい、ラジオネーム夏バテ主婦、岸さんが夏こそこれを食べようと思って実際に食べていらっしゃるものは何でしょうか。ついでにとっておきの夏バテ予防法を教えてください。まずは夏に食べたいもの。
夏に食べたいもの、夏に食べたいもの、一番困るな。僕別に食にそんな興味があるわ
けでもない。大丈夫ですか、岸孝之プロデュースの4が出ているのに、はい、大丈夫ですか、そういうの。
いやそれは別に、ただこれが食べたいっていうのは特にないけど、やっぱお肉食いたくなりますね。
おお、そうですか、例えば焼肉屋さんに行って岸投手はまず何から始まって最後は何で締めるみたいな、肉を食べる順序みたいなのありますか。
いや、ないです。
ないですか、
はい、
いや好きな、
とりあえず油が、うん、油少なめの赤身をいただきます。
じゃあ、あまりカルビは召し上がらないみたいな、はい、そうですよ、いろいろ考えてるんですよ、そこはね。
いや、食べれないです、気持ち悪くなっちゃう。
そうなんですか、
はい、
夏バテ予防法は。
最近、はい、お灸。
お灸おー、岸高幸もそういう年代に入ってきたんです
ね。いやもう暑くて嫌だったんですけど、いやお腹がねやっぱ冷たいものばっか、水分ばっか取ったりして、お灸やったらって言われて、やってもらったら意外と、暑くて嫌いなんですけど、意外と体に変化を感じたんで、それで
今身振り手振りでお灸をしているという仕草をしてくださいましたけど、お腹に主に当ててるんですか。
はい、お腹です、あとまだついて
る。あ、本当ですね、本当ですね、そうですね。おお、いいお腹してますね。
してます
アスリートのお腹してますね。あ、そうですか、
はい、
一度に何個ぐらいお灸ってお腹に据えるもんなんですか。
いや何個だろう、10個ぐらい置くんですかね。でもそれを一気につけるんじゃなくて、5個5個とか、
う
ん、
おお、5個、右に5個、左に5個みたいな、もう
一気に全部熱くなっちゃうじゃないですか。
あ、そうですね、
一気につけて、
はいはいはい、
最初5個つけて、
はいはいはいはい、
時間差でこっち熱くなって
みたいな。ははははは、そうなんですか。どなたに勧められたんですか、呼吸。
徳さんって
トレーナー。あ、トレーナー、佐々木トレーナーですね。いつ頃からやってるんですか、呼吸。
今年です。今年そのお灸の良さに気づきました。
なんか市販のお灸を買ってお宅でやってるんですか、それともチーム内でこっちいるとき、
はい、
特におすすめのお灸ありますか。
いや、分かんないです。
分かんない、
分かんない、
言われたやつをや
る、はい、ですか。やってもらってるんで分かんないです。
じんわりと汗が出てくる感じですか。
いや、もう暑いです。
暑い、はい、じんわりどころじゃないですか、もしかして。
イライラしてきます。
じゃあやめないじゃないですか。イライラするのは良くないですね。そうです。お腹にしかやらないですか、お灸は。
お腹ですね、僕は。
でもね、いろいろ気を使うところは多分あると思いますが、まさか岸投手がお灸にハマってるとは思いませんでした。あと2問、北九州市、諦めてたまるか。ファンからプレゼントをたくさんもらうと思いますが、すごいなと思ったプレゼント、嬉しかったプレゼントは岸さんありますか。
やっぱりすごい嬉しい、まあいろいろやっぱたくさん飲み物だとか食べ物だとかいただきますけども、それも嬉しいんですけど、入浴剤がやっぱり嬉しいですから、
ね、ああそうですか。特にどんな香りがお好みですか、色も含めて。
なんかなんだろう、何でもいいですけど、 いい香りの。
いい香り。だいたい 100% に近い確率でいい香りだと思うんですけど。そうですか。でもこれでもし放送されたらですけど、お給もたくさんもらうかもしれないですね。
お給もらっても自分でできないんで。
自分では難しいんですね。自分ではね。最後の質問です。足立区にお住まいラジオネーム縦外。野球選手になっていなかったら岸さんはどういった職業に就いていたと思いますか。
分かんないな。
野球選手以外考えたことがないということですか。じゃあ、
その野球かサッカーかみたいな時はありましたけど、そっからはもうずっと野球で来てたんで。
その分岐点はいつ頃の話ですか。
中学校に入る時。
ああ、小学校卒業の頃ですね、はい、悩むぐらいでしたから。そうですね、自主トレ期間中のサッカーも非常にうまいですね。足技が実に華麗だなと思います
。休み時間とかサッカー常にしてたんで。
あ、高校でもですか。
はい、サッカーは好きでずっとやってたんで。
いわゆるスポーツアスリートに以外は、
スポーツ関係の何かはしててほしいなと思います。
また別の人生を歩んでいる自分がですね。そうですか。ご実家はなんか家業とかはされてないですか。
ない。
あ、そうですか。ちなみにお父様ってどんなお仕事されてたんですか。されてるんですか。
いや、もう銀行マンから、うん、
銀行員になろうとは思わなかったんですか。お父さんの。
いや、その時は何も、野球、
野球で野球で身を立てようと、
はい、それ頑張ろうと思ってましたんで。
じゃあそういう意味では夢を実現できていい人生ですね。
はい、でも、そうですね、少しでも長くね、はい、やりたいです。はい、
お給とともに頑張ってください。
はい、いや、
はい、ありがとうございます。小石博隆投手です。ラジオネーム豆からいただきました。お子さんのご誕生おめでとうございます。
ありがとうございます。
小石投手の笑顔を見たらぐずっていてもすぐニコニコちゃんになりそうですね。パパになって一番大変なことは何ですか。教えてください。
まだ大変と思ったことない。そんな、やっぱり嫁がずっと付きっきりで見てくれてるので、そんなないですか。
そうですか。
はい、
遠征じゃなくてそのホームでゲームするときは、はい、まあ、一緒に当然
そうです、ね、
一つ屋根の下に暮らしてるわけですが、はい、夜泣きすることはないんですか。
夜泣きしますけど、なんかちょうどいいタイミングでしてくれる。3時間後、3時間空いてとか、ちょうど寝てちょうどいい時間に、ああっていう感じ。
なるほど、
はい、
ね、あのレム睡眠、ノンレム睡眠のね、
そうですね、
ちょうどその一周期のところで泣いてくれるから、
考えてくれてるのかなと。
比較的、まあ、なんかこうストレスのない感じです、
ね、はい、
そうですね。かわいいですか、やっぱり。
まあ、自分の子供ですからね、かわいいと思います、
はい、娘さんですよね。
娘です、
ですよね、
はい、
大きいですか、小さいですか。
いや、大きい方だと思いますね。
何グラムでしたっけ。
生まれたのが3640。
サイズですね。ですか。小石投手も生まれた時はそれぐらい大きかったんですかね。
僕でも親に聞いたら、兄弟3兄弟なんですけど一番ちっちゃかったって言って、はい、
そうですか。
それでも3200ぐらいって言ったんですけど、今の時代だったら大きいんですか。
普通なのかな。我々のなんかこう、何でしょう、考えからいくとちょっとこう大きいなって感じ。はい、しましたね。あのミルクとかはやりますか、お父さんとして。
あ、まだ全然母乳で過ごしているんで、
うん、
まあ、この前な、さゆをあげるときに哺乳瓶であげたぐらいです。
あ、そうですか。左手では抱かないんですか、やっぱり。
あ、右手ですね、右手下です、ね、
ああ、やっぱりそうですか、はい、利き手は使わないんですね、やっぱりね。
両方できるんですけど、なんか抱きやすい方がそっちだったんで、もう自然とそっち側になってます。
どのようなお子さんに育ってほしいですか。
まあ、健康に育ってくれれば、
はい、
それが一番ですね、はい、
ラジオネーム竹パパは茨城県龍ケ崎市にお住まいです。あの変則的な投げ方はいつからやっているんでしょうか。そのメリットや効果を交えて教えてください。
まあ一番最初にやろうと思ったのは大学2年生の夏頃で、でも全然メンバーにもなれないし、練習試合でも投げさせてもらえない、ストライクが減らない状況だったので。
それまではどんな投げ方だったんですか？
まあ世間一般でいうオーバーハンドみたいな、手を下に下ろして後ろで回してくるって感じだったんですけど、これじゃもうダメだと思って、もうどうせダメなら自分の人生だしと思って、もう思い切って何か変えてみようと思って、まあキャッチャースローじゃないですけど、そういう感じでやってみたら10年目ぐらいでやっとハマるっていう。
今年のことですか？
はい、
はい、そうですか。ドラフトかかったあの社会人最後のシーズンはじゃあ実はハマってなかったってことなんですか？
いや、どこなんですかね。
でドラフト2指名ですね。
はい、まあ日々成長してるんで、まだまだ成長しないといけないなと思いますけど、
はい、今年はじゃあ今までのシーズンに比べると、はい、何が良くなってますか？その変則的なフォームがハマってるっていうことは。
そうです、バランスがやっもう自分で投げててもいいと思うし、映像で見てもいいと思うんで、あとはまあベース板でしっかりストライクが取れるし、バッターと勝負ができているのかなっていう感じです。
空振り取れてますもんね、変化球で。
たまたまですね。
メリットや効果で考えるとどこなんでしょうね。
メリットは、怪我しづらいんじゃないですか。
お、
僕はその投げ方をしだして筋肉痛とかはなりますけど、はい、まあ、別にほぐれたら投げられるので、故障しづらいと思います。
肩肘への負担がじゃあ少ない。
実は少ないと思います。
それキャッチャー投げのような感じでテイクバックが小さいからってことですか？
そうだと思います。もう無駄に力が入らないのかなっていう感じですね。
ですか。だから連戦連投を厭わないんですね。これちょっとそれで、まあ、丈夫だからってもう歴代のピッチングコーチが口を揃えていますから ね、 やっぱ
り
ね。
ありがたいことです
慣れてますもんね今年。国分寺市ラジオネーム元気太郎。私は個人的にオールドスタイルのユニフォームが好きなのですが、小石選手はオールドスタイルの着こなしに理由やこだわりはあるのでしょうか。まあ、いわゆるストッキングを見せるってことですね。
そうですね、社会人の時からもずっと上げてて、でプロに入ってユニフォームを下げられるよって言われたんですけど、やってみてなんかちょっと気持ち悪かったので、で上げてて、でその時1年目の時の当時ピッチングコーチ石井隆さんが、お前も変則なんだからずっと上げとけっていう理由でもうずっと上げてるのもあるんですけど、やっぱこのが一番投げやすいっていうのがあって、オールドスタイルっていうのをやってます。
変則なんだからずっと上げとけというのは、その心はどこにあるんですよね。
投げ方がおかしかったから、やっぱり変則投手ってオールドスタイルってイメージじゃないですか。清川さんとかも結構足上げてたじゃないですか、オールドスタイル、あ、そういう意味かと思いながら。
なるほど、
はい、
あとストッキングをここまで見せてると小石投手のように、はい、ふくらはぎの太さが目立ちますね。
あ、太いんですよね、骨太なんで。
いや、男らしいですよこう大地にしっかりと根を下ろした大木のようですもんなって。
それが2本あるからいいですね。
そうですねお子さんの頃からふくらはぎは太かったですか？
いや、太いと気づいたのは中学校ぐらいの体育の授業で、なんか仲いいやつが、小石くんってさ足太いよね、男の子ですよ、なんか俺なんか全然太くなんないからどうしよう、どうすれば太くなるのって言われたのが、あ、俺って太い、僕って太いんだって思ったきっかけです。
そうですか、ね、チャームポイントだと思います。
はい、ありがとうございます
最後の目です。東村山市、こちらはラジオネームはないですね。永田恵里さん。ライオンズには大石達也投手がいらっしゃいますね。大石小石の系統があったりして、なんか素敵なコンビです。今は2人とも一軍で活躍していらっしゃいますよね。ブルペンでの大石選手とのエピソードがあったら教えてください。
大石ですか。あの西武ドーム、プリンスドームってファンの方が声をかけられやすいじゃないですか。だから2人一緒にいると、なんとか石選手って言われると二人一緒に見ちゃうんです でも実際どっちが呼ばれたか分かんなくて両方とも会釈するでその人がいなくなったら「たっちゃん今どっち?」っつって「分かんない多分こいつさんじゃないですか」「いやたっちゃんやろ」って言っていつも2人でそういうふうな話をしてるんですけど
そうですかじゃ確実にあのブルペンに2人がいらっしゃる時に1人に振り向いてもらいたい時は下の名前で言った方がいいってことなんですかね
いや
呼び名決めましょうよどうせだったら
そうですねいや僕は別に恋していいんですけど、うん、なんかファンの方で広高君とか言われても広高選手って言っても、うん、えって感じなんで、ま
あ、反応が遅くなっちゃうんですよね、はい、言い慣れてないからね、
うん、なんですかね恋し多いしでもまあでもブルペンの中じゃ多いしはたっちゃんって呼ばれてるんですよ
はははは
だからたっちゃんまあ多いしを変えた方がいいと思います
。なるほどなるほど。
はい。
たっちゃんって。
はい。だとたっちゃんちょっとびっくりするんじゃないですか。え？みたいな。
そう、はい。いつからこんな気安く呼ばれるようになったんだろうみたいな。
そしたらもう多分なんとか一選手ってなった時に僕だけしか向かない。
そうですか。
はい。
浸透するといいですね。そのためにはお二人で一緒にお立ち台に上がって、はい、改めてアナウンスした方がいいと思います。この放送もありますけれどもね。
そうですね。うんそういう機会があるように僕もたっちゃんも粘ってできるように、ねはい、いいピッチができればいいです
では野上選手にお話伺いますよろしくお願いします、はい、まずは群馬県泉さんからいただきました野上投手へ質問です戸上投手と仲がいいですが他にプライベートを一緒に過ごす選手はいますかまた戸上投手とプライベートを遊んだりしますか
いやみんな仲いいですよもう最近は、まあ、遠征行ったら雄星だったり岸さんだったり、はいまあ、多いしピッチャーは全員仲いいですよね
うんプライベートでじゃあオフの日遊びに行こうとか遊び行ったりした人はいますか
オフの日はオフシーズンの時に、
はい
まあ、岸さん、雄星、牧さん、戸亀とあと涌井さんと電柱、田中、
うん、
今ロッテに行ってる、はい、で集まってご飯食べたりはします
あこれ仲いいんですね
仲いいですよ
そして菊池投手のブログにたまに登場していますがやはり年の子で野上投手のおごりなんでしょうかっていう質問があります
そりゃそうです菊池にご馳走になりたくないです
そうあるわけです
ね、はい、
わかりましたありがとうございます
続いて東京都杉並区米山さんからいただきましたこれもですね菊池雄星投手のブログで一緒に顔パックしている時のものがありましたが面白パックの中で特に気に入ったものがありましたら教えてくださいと
面白パック
ラオウを行い
たラオウですね、はい、あとあちびまる子ちゃんもあるですねまだある他に何かありますね
そうそうあの歌舞伎とかねよくあったり
はあ歌舞伎結構多いっすね
あ2
つ入ってるんですよねあれ
そうなんですか
赤太郎で
なぜ顔パックするようになったんですか日焼け対策とかですか
あのキャンプとかでファンの方くれたりするんですよね
は
あんか僕の場合なんか化粧品関係多いんですよ美容関係が
なるほどなるほど、
はあ、それで岸さんとか3人で、
はい
優勢と写真撮ろうぜっていう感じで流れっすよね
実際に効果の程はどうですかやっぱりちょっと翌日張り違うなとか
あの化粧水の吸収がいいっすね
化粧のノリがまたいいなとか、
うん、抜群っす
失礼いたしましたあの野上選手についてはですね、
はい、
こういった質問もあります北海道札幌市のラジオネームひなさんからいただきました私服をお披露目することがあるといつもおしゃれな野上投手私服のこだわりがあれば教えてくださいと
私服のこだわり好きなやつを着る
なるほどこだわりは分かりますピッチリとしたとかちょっとゆったりとか
ゆったり嫌いなんですよ僕あとは自分に合う色を着る、
はい、ちなみに自分に合う色はどうい
った好きな色はもう青とかなんですよちょっとでもなんかラッキーカラーが緑なんで
なるほど
ちょっと緑入れたいみたいなな
るほどなるほど ちょっとごちゃごちゃしてきますもんね。
そうそうそうそう、はい、またシンプルにですね。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ雑誌とかも読まれていて。
読みますね。
ちなみに愛読書は？
いや、愛読書別にないですよ。
実はですね、もう一つ質問がありまして、はい、同性そして異性のファッションでこんなのがいいななどありましたら、例えばこうチームメイトの中でこの人のファッションセンスいいな。
あ、栗山さんですね。やっぱりカジュアルなとこもあって、はい、あとはきちっとしたところも。
なるほどなるほど。
おしゃれですよね。
着こなしがもおしゃれだと、はい、また異性のファッションって何かありますか？
異性のファッションは、はい、あのペタンコ靴がすごく。
ペタンコ靴は嫌。
楽なの分かるっすけど。
そうですね、う
ん、ちょっと頑張ろう。
僕はハイヒールとか、はい、履いてほしいなと。そうそう、
ちょっと高さ欲しいですね。
なるほどなるほど。そうですよね、わかります、はい、これはね、音がなんだかちょっとじゃあ最後の質問にいたしましょう。千葉市平井さんからいただきました。自分で料理をしたりしますか？
あ、
もし得意料理があれば教えてください。
ごくまれにっすよね。
ほう、まあね、日々遠征とかでなかなか作る暇もないと思いますが、
うん、パスタ作ったりしましたね。
ほう、
もうしないっす。
もうしない。
疲れち
ゃいます。疲れちゃいます、うん、ちなみに何パスタを作られたんですか？
僕ね、たらこと大葉のパスタと。
大葉入れるってことはわざわざ大葉買うわけですもんね。
はい、もう切りましたよ、5000。
見事じゃないですか。
あとはアスパラとタケノコのペペロンチーノ、は
い、ペペロンチーノ、結構パスタ開けそうなレパートリーですね。
そうだね。
でももう、
もういいっす。
では得意料理はパスタということで、
はい、得意ではないですけど、別に
得意ではない、
はい、
あるとしたらパスタ、
うん、
分かりました。ありがとうございました。ではトーマス選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず飯能市ラジオネームマーク2さんからいただきました。
はい、
戸上投手へ質問です。背番号21番の先輩として東尾さんがいますが、
はい、
解説として球場にいるとき意識したりはしますか？何か言われたことはありますか？
あ、挨拶は行きます。で、多分東尾さんもあの気にしてくださっていろいろ言ってくださるので、
はい、
あのいらっしゃれば僕はちゃんと挨拶に行って、はい、てるつもりです。
なるほど、
はい、
やはりその21番という背番号についてはやはりちょっと意識はするところはありますかね？
そうですね、はい、
重みとかそういうところは、
いや、もうそれはもう重々承知ですし、
はい、
感じてるところでは、はい、
最近こう言われたことで気になったこととかどういうこと言われるんですか？技術とかフォームとか。
いや、そこまでそういうところまでは踏み込んで話したりはしないんですけれども、はい、頑張れよぐらいの一言がすごくありがたく感じてます。はい、
ありがとうございます。続いての質問です。新座市ラジオネームキノッピさんからいただきました。社会人時代は JR で働かれていましたが、
はい、
駅のアナウンスなどもしていたんでしょうか？もしよければアナウンスを聞いてみたいですと。してましたか？
僕ら基本的にはあんまり社業は基本的に僕は、総務部の広報課っていうところにいたんで、
はいはい、
基本的には駅には立ってなかったんですけど、はい、1年に1回その研修で駅に行きまして、
はい、
その時僕はちょっと品川駅に 1年、
はい、
あ、1週間ほどいたんですけども、う、はい、ついて回るだけで、
はい、
あの先輩のやってることを聞いたりしながら時間に余裕があればなんかいろいろやらせてもらったりしましたね。
思い出に残ってることってありますか？
あー、思い出、僕な夜が苦手なんですね、
はい、
あの眠くなっちゃうんで、
はい、
でそう夜勤があったんですけど、夜勤があってその次の日の朝一から、通勤ラッシュに対応したりだのがあるんですけど、はい、まあ、仮眠室っていうのがあって、
はい、
そこの仮眠室のベッドがですね、
はい、
時間になると目覚ましが鳴るんですけど、
はい、
それと同時にですね、ベッドの真ん中が空気でモコモコ膨らんできて起きろよっていう、
それは寝過ごせないんですね
っていうのを改めてというか初めて感じて、はい、眠かったんですけど、おおって勝手にやっぱあの時間にルーズじゃ、ダメなんで、電車会社はそういうところから来てるのかなっていうのは、まあ、一番の思い出というか、
JR ならではという感じです
ね、はい、だと思います。
ありがとうございます。
続いての質問です。こちらもですね、JR 東日本の話がもう一つありますね。川崎市のですね、ラジオネーム、本日のおみくじは大当たりさんからいただきました。実はうちの中二の息子がどうしてもどうしても JR 東日本に入社したいらしいのです。まあ、私からしたら鉄道会社は山ほどあるのになぜと思うんですが、困った話、今からやっておけばいいよという話があれば教えてくださいと。
あなるほど、
はい、
いやもう多分ご両親からしたらもうバンバン財な会社だとは思うんですけど ね、
はい、ねいい会社
ですね、はい、いい会社だと思うんで、はい、そうやって言ってくれる息子さんがいるってことはいいことだと思いますけどね、はい、まあ、まず野球で入りたいのか、
はい、
あの実際ね、社業の方で入りたいのかで、はい、まあ、野球なんだとは思いますけど、はい、まあ、しっかりと何ですかね、うん、大学高校と中学高校、はい、大学といいアピールができれば、はい、あの今の監督さん僕の時も監督なんですけど、はい、あの結構一芸に秀でた選手が好きで、ほうほう、まあ、そういった意味ではあの何ですかね、足が速い、体がそうですね、体が大きくて遠くに飛ばせるとかそういう部分を好きで取って、その後その JR で、練習して他の部分も修正していくっていうことが多いので、まあ JR だけじゃないにしてよ、
はい、
一芸に秀でた選手っていうのはやっぱり魅力なんで、まあちょっと何が得意かは分かりませんけど、はい、
そうですね、もしかしたらただ単純に鉄道が好きかもしれませんけど、
そうですね、
はい、あのそういう場合は
そういう場合はもうしっかりとあの勉強で入社するしかないと思うん
で、そうですね、
僕からは何も言えません
しっかり勉強してくださいと。
そうですね、はい、
分かりました。最後の質問になります。東京都中野区、ラジオネーム俺のタイ王国さんからいただきました。ライオンズマガジン5月号でレオのイラストを描いていたようで写しておりましたが、戸上選手の実際の絵心はどのようなものなのでしょうかということで、実際に自信はありますか？
自信ですか、はい、そんなにないんですけど、はい、あの僕よくあの選手の似顔絵をあのふざけて描いてます。
はあ、得意な方は？
得意なのは去年までいた中郷さんがパーマをかけてた時とあとは豊田さんとか、なんか特徴ある人が得意です。誠とか。
なるほどなるほど、はい、では誠選手描いていただいてもいいですか？
ちょっと待って、他の選手しようかな。
あ、誰でも大丈夫ですよ。ちょっと自信があるという方いますか？
大崎さんとか、
はい、
今上にいる人かちょっと考えますね、
はい、
今上にいる人は秋山、
ね、今目の前を岡田選手がね通りまし
たけど、岡田は特徴ないんですよね
難しいですか？
その特徴デフォルメするのが僕好きなんで。
なるほどなるほど。
ちょっとこれ裏に書いたりしてもいいですか？
あ、大丈夫です。
誰が分かりやすいだろうな。ファームの選手ばっか描くんですよね僕
仲良しの野上投手とか。
野上も特徴ないじゃないですか
ちょっと難しいですね、やっぱりそういうの才能なんですね。で
誠とか本当適当っすよ。
はい、
こんなんすか。
あ、裏紙を使って描いてますが、
はい、
あ、うん、あ、でも特徴掴んでますね。
あとファームくんでこれとかもう本当適当っすよ。
なるほど。
去年、
はい、
前川いないしな。
それは誰ですか？
これ前川です、去年のこういう、
はい、
適当っすよ、
本当
に。絵心は決してある方じゃないですよ、
はい、でも好きなんですよね。
だから適当にデフォルメするのが好きだだけ。
なるほど、なるほど。
ちょっと探しますね。
難しいですね。田辺監督とは難しい
です。田辺監督はもう描けないですよ。
そう、いろんな理由からですか？
いや、いろんな理由っすね
ディレクターとも話をしていて、はい、まあ、今ポケモン GO が流行っているのでピカチュウでもいいですよっていう話もしてたんですが、
はい、なるほどこれ大崎さんです。
あー、なるほど。
こういう
特徴ね、
はい、
ヒゲの感じとフリックリッとした目がね、
はい、いや難しい。
とはそうですね、ウーネンティンとウーネンティン選手とかね。
なるほど、本当 当に適当なんすよね僕。大石でしょ、武君は増田。
すごい感心してる見てるんですよ、この俺の太陽国さんは。初めて見た時、戸上選手の絵描けるのすげえと感心してって。
まあ映しただけですからね。あとは通訳のジャッキーさんって呼んでるんですけど、
はい、
エンさんとかはもう簡単ですけどね。
ではもうせっかくですので色紙にじゃあ、はい、もう一度誠投手
これでいいんすか、
はい、あ、なるほどって多分視聴者の方もね、
じゃあ練習します。これでいいんすか。
でも分かりますね、これ誰って言われて10人中8人はあれ誠投手って言えるかもしれないですね。
これこんなんでいいんすか。
サインして、
こんなんでいいんすか。
学校ほど松田さん
とって書けよ。チャキさんとか前側のが似てると思うんですけど、あとこれ
前側は分かる。
これは
ジャッキーさん、エンさん、
エンさん、ジャッキーさん、
ジャッキ
ーしますか。
え、これでいいですか。
そうですね、
アツシさんに間違われかねないかな。
サインを書けばね、多分大丈夫です、ね、
なるほど、はい、
貴重だね、この色紙の絵は。なかなか色紙に絵は描かないですもんね。
はい、
あぶあぶ。
あ、41ですよね。
41ということで、じゃあこれはツイッターでね、ぜひ見ていただければと。
はい、
自信のほどはいかがですか。
そうですね、はい、本当はもうちょっと鉛筆で黒く塗りたい
んですけど。なるほど、
はい、
こんな感じで、
はい、
はい、
すいません、
わかりました、ありがとうございました。
もうこれはいろいろ編集してください。
わかりました、ありがとうございました。